エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第159回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はシグラムさん2人が主に映画漫画ゲームアニメのうちで思いつく巻きの声に語るご楽曲キューチャルメンバーです。
はい、
ローソンストアで販売されている名古屋名物手作りウイローを食べながらのですね、
はい、
配信なんですけど、ちょっとすいません失礼してますけども、
はい、
小豆入りなんですけど、
おいいじゃないですか。
むっちゃやわこいんですよの上にむちゃくちゃ甘いんですよ。
おいいじゃない、柔らかくて甘い。
ウイローってこれかなと思って。
ウイロー、
これ小豆の白い部分を砂糖で練り固めた何かですよウイローってどっちかっていうと餅寄りじゃないですか。
いや、ウイローってやったらピンとこないんで。
いや、だって名古屋の梅次郎さんにウイローを送りつけてたじゃないですか。
うん、これのこれの紅白ですね。
いや、もう全然天と地の差ですよこれ。
え、同じやつだよ。
え、これじゃないでしょ。
これこれこれこれ。
え、これ、
うん、
怒りますよ青柳ウイローを腐るほど食べてる名古屋の人にこのウイローを送りつけたら怒りますよ。
これあげたい。
名古屋名物手作りウイローって書いてるし、
ウイローっていうのはそもそもどういうものなのか、いまいちイメージがつかない。
あ、でも一応愛知県だな。餅です。餅、
餅なの。ウイロー
餅っていうか、もっとこう、あの、なんだろうな、餅と羊羹の間みたいな。
ウイローってのをちゃんと食べたことないかもしれない。
白黒抹茶小豆コーヒー柚子桜7つの味をポポポイのポイですよ。
何その CM のフレーズみたいな。
ウイロー CM のフレーズ
知らない
。
関東の人食わないもん、そもそも。
え
ぇ、ー、スワマ、
スワマ、スワマね。
スワマ、
スワマなら、まあまあまあまあ、まあ、スワマがこう丸まって
口に刺さったのが寂しくなるんですよね、そのもの自体が。
いやー、なんかこうもっとこの形容しがたい、決してうまくはない
この、そういうもんなん、よく分からん。
この、そうですね、もっちゃもっちゃしたやつですね。
よく分からん。
もっちゃもっちゃをしているのにもかかわらず。あー、なるほどね。まあでもローソンストアならこんなもんですね。はい、ちゃんまさんどうですか最近は。
ないですね、
特
に本当に。
ないってことないでしょう。特にない。本当に
何もない。
じゃあ僕言っていいですか。
うん、
ラブアクチュアリー見たんですよ
だから大学の時見に行ったって言ってたじゃん。
改めて見直してみましたよ。
すごい、ね、
ラブアクチュアリー、
はい、
最初からビルナイが歌い狂ってましたよ、うん、あの泉谷茂みたいなポジションでしたよ。
あ、そうだ、
こんな脱線クリスマスソングがおよーっつって。
あ、そう、じゃあ
歌わせやがったよーっつって。
じゃあいいね。
全然そこからもさらにいっぱいありますよ。まあ、イギリス首相の、あの人、ヒュー・グラント。
いい映画だなっていうのは覚えてるけど、内容はほとんど覚えてないね。
ヒュー・グラント、コリン・ファース、
ああ、
リアム・ニーソンは、ああ、亡くなった奥さんの連れ子の息子と頑張ります。その息子がなんかこう恋煩いをしているということで、ああ、手助けをしてあげるお父さんの役です。
ああ、いい話じゃないですか。
はい、でキーラ・ナイトレイは、ああ、まだやっとパイレーツ・オブ・カリビアンのヒロインが決まったぐらいで、まだ駆け出しの頃です。
ペーペーね。
ペーペーなんですけど、むっちゃ可愛いっす。当時のキーラ・ナイトレイ21歳の、でそのキーラ・ナイトレイに、紙芝居で、告白する人、僕はそのシーン覚えてるんですけど、言ったんですけど、その人ウォーキングデッドの主役で今大ブレイクしてました。
ああ、ウォーキングデッドの主役の人は分かる。
あ、この人俺が、そうそうそう、何でしたっけ、なんとかリンカーン、
アブラハム・リンカーン、
エブラハム・リンカーンじゃないですフォー・ザ・ピープル・バイ・ザ・ピープル、違います違います、似てますけど。
あ、
そうそうそう、
もう一回見た方がいい。
これはね、これもうなんか何も話すことなかったら今日これにしようかなと思ったぐらいでした。
へ
え、登場人物むっちゃ多いんで、しかもそれが全部相関図でつながってるんですよこれ。
でもあれでしょ、ゾンビとか宇宙人出てこないでしょこれ。
ゾンビとか宇宙人出てこないですけど、ビルナイ、オープニングで歌い狂ってたビルナイはちゃんと最後まで出てきますし、
あ、 そう、
そのビルナイが次に出た映画がショーン・オブ・ザ・デッドですよショーン・オブ・ザ・デッドの車に乗せて運んでたら、いきなりバンパイアに、あ、違う違う、ゾンビになっちゃって、あーってなっちゃって、車で暴れ出す親父、 あのビルナイ、
あ、はいはい、
で面白かったですね。昨日の夜、はい、昨日の夜もう僕2時半ぐらいだったんで、もうさすがに寝ようと思ったんですけど。
2時半ぐらいから見たの。
でももう今日これ返却日だし、明日の朝一に返さないと俺はもうこれ見れないと思って見たんですけど、最初倍速で見てたんですけど、
途中から再通常再生
ちゃんと通常再生にしてですね、なんか気がついたら2週目に入ってましたからね。
朝になってんじゃん。
朝になってますよ、もう面白かったなこれ。
あ、そう、
はい、非常に。
あ、いいですね、新庄さん毎日楽しくて、
はい、毎日楽しいですよ。でヒュー・グラントの吹き替えがしたかったんですから昔僕は。
まだでもできんじゃない、
ロマンティックコメディ。なんか僕だから僕童貞の頃にロマンティックコメディをアホほど見てるんですよノッティングヒルの恋人とか、それこそヒュー・グラントで言ったら、ほらあのブリジット・ジョーンズの日記とか、うん、コリン・ファースト、ね、ヒュー・グラントのとレニー・ゼルビガーを取り合うやつ、
すごい、そういうのちゃんと見て、そういうのがね、この、はい、このポッドキャストの層を広げる。
なるほどね、
うん、
全世界の童貞の皆さんに。
そう、プリキュアの話とかしてる場合じゃないんで。
プリキュアもやっぱり全世界の童貞の皆さんですけど、ね、
ブリジット・ジョーンズの日記とかみんなが好きなやつの話をしない、
恋に恋してる。
あ、いい、
男性たちにね、
そういうの、うん、
大学生、
ね、恋に恋焦がれ、恋に泣く
グレイ
そういうのやりましょう。
そういう感じでね、
そういう風にいこう。
そう、だから僕、だからあれですよ、僕若かりし頃、だから学生の頃にあの声優の養成所通ったりしますけど、あ、別にアニメに出たくて通ってたんじゃないですよ。僕ヒュー・グラントの吹き替えがしたくて、
いいじゃない、
養成所に通ってたんですよ。
いいよ、それがいつの間に、
だから
いつの間に、だから僕サメだ、プリキュアだ、
プリキュアだ、なんだかんだ、だから僕マウスプロモーションの養成所に受かりたかったのに、うん、あの AT1 の方に受かってしまって、うん、そっちに行かなかったんだけれども、うん、なんで当時あれ行かなかったのかみたいな、うん、だから未だにこの森田純平さんがヒュー・グラントの専属でやってますけども、うん、あの金八先生の乾先生ですよ、うんうん、数学の、
なあ、あの人がやってんだ、数学の先生、
坂本先生、
はいはいはい、
あの森田純平さんが専属です、いまだに。あの森田純平と画像は僕には突き崩せなかったですね。
頑張ろう
今から頑張ってもですね、
今から頑張ろう、
まあまあ今ちょっと別のフィールドで活躍しますんで、うん、活躍してますっていうのちょっと自分で言うのもなんですけどもまあまあまあ楽しくやってますんでね、はい、まあ何かしら機会があればね、
はい、
機会とかね、あれですけどね、
はい、
何、はい、かありましたら、ご連絡ください、はい、
はい、
というわけで今回は何でしょう、キャマスさん、はい、159回目ですよ、もう。
だからね、
だからね、
もうそろそろ 2,、はい、もう2月ですよ、
もう2月ですね、2月の
2月なんで、
12日週ですよ、もうこれバレンタインシーズンですよ、もう
バレンタインシーズンなんで、はい、やっぱり1月からやってるね、
1月からやってる
やっぱりこう、はい、深夜アニメを、
ほう、もう1ヶ月過ぎて大体皆さん方向性が固まって、
う
ん、も
う、そうそうそう、
見るもの切るものは固まってきた段階でしょ
う、うん、
ね、やりますか。
なんでその辺をね、
はい、
一回話してとかいいかなと思いつつ。
なるほどね。
はい、はい、
お写真の2018年冬アニメ。
はい。
ということで、はい。どうですか。なんか注目作というか。
でも逆にこれどうで、でもなんだこれ、なんか派遣とかあるじゃん。なんかよく。
まああります
か。この今期はこのアニメが派遣取ってるとか。
一応ざーっと言います。
だ
今回や今期やってる
の。派遣っていうとまあやっぱもう。うーん、難しいよね。
いきなり
ちゃんまつが派遣かなみたいな感じになってきちゃうから。
ちゃんまつさんはもうずっと派遣じゃないですか。ちゃんまつ政権じゃないですか。
だから
ちゃんまつ王朝だと言ったら過言
じゃないですか。新庄君が、はい、これはどうなんですかって聞いてくれればもうやっぱ ね、
なるほどね、
全然答えれるかなみたいな。
僕一応ね、現段階これ撮ってる段階で、
うん、
まだあのちゃんと見るとかこれは切ろうとかっていうのは関係なく、とりあえず今録画だけして積んじゃってるやつもありますけど、
ああまだ見てないやつね、
はい、まだ見てないやつも含め、はい、まあ、一応1話とかはざっと見たような感じなんですけど、うん、撮ってるやつが今28本ぐらいありました。
めっちゃ撮ってんな、
ざーっと
撮ってる、キモいぐらい撮ってんじゃん、
はい、ざーっと言ってきますんで、ちゃまさんなんか引っかかったら言ってください。
引っかかったら、
ま、月曜日から、からかい上手の高木さん、バジリスク桜花忍法帳、竜王のお仕事、弱虫ペダルグローリーライン、空よりも遠い場所、ダメプリ、バイオレットエヴァガーデン、メルヘンメドヘン、ラーメン大好き小泉さん、ゆるキャン、デスマッチから始まる異世界競争曲、はい、恋は雨上がりのように、白明とみこち、波及方針演技、伊藤俊二コレクション、グランクレスト戦記、博多豚骨ラーメンズ、都市の巫女、ビートレス、キリングバイツ、シトラス、ダーリン・イン・ザ・フランキス、スロースタート、これアニメじゃないですけど、田園少女ビデオガール愛2018、はい、ポプテピピック、三つ星カラーズ、学園ベビーシッターズ、コクコクです、は
い、あ、いいじゃないですか。
まあこれ全然半分ぐらいですけどね、オンエアしてる
中で、実際のね、
実際のあれで言うと、はい、まあまあまあまあ中心的なもので言うと、
まあ、でも聞きたことだったら聞いて、何でも。
この中で10個ぐらいは見ようかなと思ってます。
あ、はいはい、
うん、 これが多いのか少ないのか分かんないですけど、うん、からかい上手の高木さん、
うん、
これ僕の中ではまあまあ上です。
うーん、
どうですかこの辺。
からかい上手の高木さんは、hey、完全に童貞を殺しに来てる。
それ同じこと言おうと思ってた。
童貞をやりに行ってるアニメ。
あ、そうですね、童貞が何もそういうあの牙を剥く勇気がないのをいいことに、
うんうん、
そうですね、
うん、
性的に誘惑してくるっていう高木さんという生き物が
性的に、ね、はい、誘惑をしよう。
でもね、色仕掛けじゃないんですよ。
そうそうそうそう、
エロさじゃないんですよ。
そうそう、心を奪いに、
ドキドキさせるんですよ。
そうそう、
ドキドキさせるとドキンちゃんですよ。そうそう、これ
心を奪いにってルパンと一緒だから。
ああとんでもないものを
盗んできました。そうそう
そう、高木さんね、
はい、っていう童貞殺害アニメですね。
童貞殺害アニメですね、
はい、
はい、それは意見が一致しました。
はい、これ主力見てるでしょ。
これ見てますね。
ああ、じゃあいいじゃん、いいじゃ
ん、うん、で高木さんがそうドキドキさせに来るんだけども、なんとかこの高木さんをギャフンと言わせてやろうと思って主人公の男の子がいろいろ策を巡らすんですけど、結局その高木さんの手のひらの上から逃れられない。
A パート B パートの途中に入ってる実写のなんかこう漫画の CM
が、CM ね、はい、
がいい。
やっとこっち見た。
そうそうそう、
ずっと見て
た。あれだけ死ぬ
童貞じゃないですか。
あれだけ死ぬ
完全にもうハートが、ね、チェリーハートじゃないですかもうね、うん、あでもね、やっぱそういうときめきが欲しかった。だから2位、まあ、あの需給バランスが非常に整ってる感じです。
なやれね、
はい、で
なんかエロ
だ。そうそうそうそう、エロじゃないんだな、こういうなんかね、ドキドキ
感も。隣の関君がちょっといまいちだった、
ね、ああ分かります分かります。うん、そうそうそう、欲しかったところですよ、
はい、
でこのエンディングテーマが気まぐれロマンティックがすごい良かったんですよ、カバーの。
はいはいはいはい、
うん、なんかあの生き物係のね、
あれ生き物係の曲なんです
か。生き物係の気まぐれロマンティック、はい、非常に、
はい、
うん、良かったんですよ、うん、だから僕それを毎週楽しみにしてたのに、うん、なんか知らんけど4話3話か4話ぐらいから HY の AM11 に変わっちゃったんですよ。
おお、そう、それになったのか。
おお、怖いと思
って、
これじゃねえよと思って。何なんですかね、多分我々世代を殺しに来てるんだと思うんですけど、我々やっぱりキュンとくるのが気まぐれロマンティックであって、あのだからお願いじゃないんですよ。
あの曲は悪い曲じゃないんだけど、いかんせん歌ってるやつがブスなんだよね、うん、
それは何、HY の
そう、それがやっぱどうしても気になって
。高木さんの中の人じゃなくて、
うん、そうそう、
高木さん
の中の実際のオリジナルの方
は、
うん、オリジナル曲がね、
はいはい、
うん、それいい曲なんだよっていうのはどうしてもやっぱ脳裏に来ちゃう。
いい曲なんだけど、なんかちょっとね方向性が違うなって、
うん、
やっぱ甘酸っぱさを出してくれるんだったらやっぱりいいね、
槙原のりゆき、
うん、違う違う違う違う恋なんてしないなんてそれじゃないっす。
それじゃない、
違います違います、島耕作 の, あのテーマソングとかじゃないっす、そういうんじゃないっす。
で、ね、池尻大橋のステーキ屋で屈強な2が3人に囲まれて、
もうその話いっぱい聞きましたよ何度も聞きましたけど、
ステーキ食ってたでおなじみの
もうあの辺ね、出没地域ですから末期出没地域はその池尻とか、はい、あの三茶とかあの辺だっていうのも、うん、まあ、あれなんで、
ええ、
それ置いといて、うん、まあ、高木さんにはドキドキするっていう話、
はい、いや、いいじゃないですか、はい、
じゃあ次なんですけど、
はい、何でも聞いてやも
ん何でも聞いて、
何でも話せるよ。
ちゃんはそこの中であれとかないんですか、例えば。
ええ
、あ、まあまあいいや。じゃあ、竜王のお仕事。
見てないですね。
あ、見てないですか。これ、なかなかいいですよ。これ、見かけ上完全に萌えアニメなんですけど。うわ、ちゃんは死にかけてる、
うん。
昨今の正気ブームあるじゃないですか。うん、でも八幡ダイバーはちょっと先取りしすぎちゃって、ちょっと時代が追いつかなかったなって感じで終わっちゃったんですけど、リオのお仕事は萌えアニメの外見をしていながらちゃんと将棋やってるっていうところがいいかなっていう感じです、うん、
でも見てないから、
じゃあしょうがない、
何にも言えることはない、
じゃあしょうがないですね、
どう何でも聞いて、
じゃあしょうがないですね。茶本、うん、さん、空よりも遠い場所好きですよね。
いいね、
あれ、いいね、
あれ、
いいね、
ええ、分かってんな
あの南極探検隊になるっていう、南極でしたっけ、うん、あれでも実際そんな高校女子高生とか女子中学生みたいな子が言ってなれるもんなんですかね。
主題が素晴らしい、
素晴らしい、
毎日退屈してて、うん、特に目的もない主人公の女子高生が、
うん、
友達が南極に行きたいってわけわかんないこと言ってる、それに共感をした上で私も一緒に行く、
はい、
でまあいろいろあってそのクルーになれそうな、
はいはい、
訓練に行った時に、
はい、
その実際の正規クルーのパイセンに、
はい、
ここではないどこかへ行きたいと私は思ってましたと、
うん、
だけど、
うん、
ここじゃない、うん、南極へ行くんだと、
うんうん、
言い切った、
は
素晴らしい これは映画化する、
はい、実写
実写で行く
実写で行く、うん、実写で行かないでほしいですね
実写で行かないでほしいけど実写で行くぐらいのクオリティを多分持ってる、
うん、あのお話としてはね、
うん、あ話の推進力が完璧
やっぱでも宇宙兄弟に通じるところありますよね宇宙じゃないですけどでもだから空よりも遠い場所っていうタイトルもいいですけども聞いてますけども、
うん
うん、
宇宙兄弟は
実際なんかね宇宙空間っていうよりもやっぱこの南極点南極点ね
いやいいですね、うん、これは本当に面白いね
まだ 3,4 話ですけど
だまずね、はい、1話も面白いんだけど、2話でまず巨乳が出てくる、
あ
これも評価評価ポイント
巨乳が出てくるっていうだけだと結構いろんなやつ出てきますね意味無意味な巨乳
はこれはねなんかね、うん、多分無駄解がない
ああ捨て替えがない
捨て替えがないと、うん、ちゃんと13話もう脚本が出来上がったように作ってる
ああちゃんとゴールが見えてる感じでやってる気はしますねうん、うん、なるほど
これは名作の香りがするで
これ一押しですか
一押しやで
今期一押し
今期一押し
なるほど弱虫ペダルグローリーラインどうですか
2714、2816、2918以上
以上じゃない以上じゃないでしょ
肉18以上
こまりくんでしたっけ、
ええ、ゲイが
ゲイが
恐怖死のゲイが
恐怖死のね、
肉肉行って触ってくる
触ってくる、はい、
ゲイが掛け算を唱えながら向こうから肉18って言ってくる
なるほど
もうそのそれが3話か4話にあったんでもう今期は、はい、この期
この
全13話ぐらいあると思いますけど、はいはい、もう多分最大マックス値はもう終わりました。
マックス値はあとは、
あとはもう
全部。緩やかに加工。
緩やかに加工。加工で緩やかにそのまま。もう肉18がもう最高。
ヨーフィシペダルももう何度目かのシリーズですもんね。もう第4期ぐらいですかね。
4期ぐらいじゃないですか。
もうあれですもんね、新年度、先輩たちが卒業
して。そうそう、和研修が入ってきて。
してさらに2期目ぐらいですもんね。うん。うん新生
すごいよだって新庄君だって自転車レース走ってたら後ろからさ新庄君の太ももを触りに肉18って言いながら追いかけてくるやつが来るんだよ
ホラーですね
ホラーだよ
ホラーっすわ
危険するよ俺そんなやつが自転車で勝負じゃないからね体を触りに来るんだからね
キモいっすね
素晴らしいね
御堂筋さんも
御堂筋君はもう、ま、もう人を辞めてます
ああ、まだご健在で。
バッタみたいになってます
まだご健在でね。
ご健在です。
はいはいはいはい。いいじゃないですか。はい。あとは何ですかね。ラーメン大好き小泉さん。
見ました。
あ、見ましたか。はい。
まあ、正直漫画は、
はい。
いまいちだったんですけど。
ええ。
間が。
間が。
五郎のやつと一緒だった。
孤独のグルメ
孤独のグルメの間と同じ感じでラーメンを食ってるから
は
あこれ研究したなと
研究したなと
ああ
アニメ化するにあたり
ああ
な
んかやっぱ面白くなってる、
ええ、ドラマ版が先行であったんですけども
ないよそんな
全然だからどちらかだったんですがそれがもう完全になかったことのように今結構評価されてますよね
ラーメン食ってるシーンをちゃんと間を取ったっていうのはでかいね、うん、
はいだからまあ以前グルメ漫画特集の時に僕ちょっとプレゼンしたことなんですけど、うんうん、正しくアニメ化されている感じがすごいしますね。なんかラーメン食いたくなりますもんこれ見たら
ラーメン食いたくなるし、うん、でなんかいやもう原作はもうなんかもう出落ち感半端なかったから嫌だったんだけど、はい、
出落ち感そうですね
これはね、うん、ちょっと面白い
はい前回で言うとプリキュアアラモードの主役のいちかちゃんをやっていた三山かれんちゃんがまだ役者で出ていたっていうのはちょっとそれがすごく僕邪魔なキャラだったので、
前回ってどういうこと？
あもう忘れてください先週の話です先週の話、
はい、この中に出てくるってこと？
そうそうあれです小泉さんと仲良くなる必要に仲良くなろうとするやつ
ああのショートカットの子
はいあれが三山かれんちゃんでしたね、はい、
それとプリキュアのはい、声の人が一緒ってこと。
まあそうですね。全然関係ないんですけど。はい、
全然どうでもいい。
それも全然どうでもいいんですけど。それもあったんです。それもあって、まあ実写のことはちょっと記憶の片隅にもう追いやっていたんですけども、うん、まあ今回アニメ化していただいてですね、
うんうん、
非常にいいなと。
うん、
で結構あれじゃないですか。ラーメン屋さんの店舗自体が協力しているパターンが多くて、
うんうん、
例えばまあ二郎だったりとか、うん、天一とか、
うん、
あとこの間中本の店主がですね、名物店主が。
うん
声優で出てました。
ああ、いいじゃないですか。
だからやっぱお店の宣伝にもなってるし、うん、非常にいいのかなと。シナジー効果で。
これは本当に原作より全然面白いです。
面白くなってますよね、は
い。
うん。
いいと思います。
いいと思います。
あると思います。あると思います。
どうしたんですか、天心木村。ゆるキャンどうですか。ゆるキャンこの間なんか言ってましたね。あんまりキャンプ好きじゃないって言ってましたね。
キャンプが好きなんじゃなくてね、やっぱね、私、どうしても、うん、はい、ボーイスカウトをやってて。
あー、ボーイスカウトのね、
うん、ボーイスカウトのキャンプがね、緩くなかったんだよ、ね、
ガチキャン
ガチキャンだったんで
ガチキャンだときついですね、
うん、ガチキャン。それこれ、ゆるキャンがつまんないと言ってることじゃなくて、トラウマしか思い出さないっていう、
ね、キャンプというものが楽しくないと。
すごいよ、だって中学1年生のさ、何にも分かんないやつら3人集めて、
はい、
草っぱらで、
うん、
布出されて
布
とマッチをポンって渡されて、
はい、
じゃあ明日の朝8時までにここなって。
ええ
ー、って
そんな電波少年みたいな
ことやらない。そういや本当だよ。100% 夜中に雨降ってくるのよ
どうするんですか。遮るものないでしょ、木とか。
だから木にしがみついて寝てた本当だよ。今だったら大問題だよ。
大問題ですね。
もう結果的にね、うん、全然余裕で火もつけられるようになったし、
あ、
でどこでも寝れるようになった
んだけど、サバイバルスキルが、
サバイバルスキルは死ぬほど上がったんだけど、はい、いつもいい思い出はない、
ね、うん、そんなので、
だバーベキューとかみんなでやるときに、
はい、
だ中途半端に火とか起こせちゃうのよ、そんな自分が嫌い
いいじゃないですか別に
そのトラウマを思い出しちゃうから、例えばなんか第4話かな、この前見たやつとか面白かったですよ、面白かったですけども、どうかなっていう。
どうかなと。
なんかもう、
はい、
アマゾンでなんかあれじゃん、
はい、
寝袋とか買ってるじゃん。
おお、
うん、
はい。
布だったからね俺。
ただの布。
布を渡されてたから。
ビニールシートとかでもなく。
うん。
きついっすね。
きついんだよなっていう。
じゃあしょうがないですね。
このノクルの部活？
うん。
ここに入りゃよかったなと思って。
ああ。
なんか違ったんだろうなと。であとやっぱこの絵にもちゃんと巨乳が出てくるっていうのは非常に素晴らしい。
あ、まあ今のアニメ一人は巨乳いますからね、う
ん、この巨乳が出てくるのはちゃんとチェックしてます、
ね、う
ん、
あ
よし、はい、巨乳がいる
OK、
は
い、なるほど。恋は雨上がりのように今年の、今期のノイタミナ枠ですけども、どうですか。
これ原作どこまでやるかなんですよね。
原作も終わってないですよね。
終わってないですし、ちょっとね、言い方はちょっとあれなんだけど、
はい、
失速してるんだよ原作が。
あ、停滞期に入っちゃってる感じが。僕も読み、今あの9巻まで出てるんですけど8巻まで読んでました、読んだんですけど。
これだからさ、はい、ポイントは、
はい、
美人な女子高生が、
はい、
しがない、あのバイト先の
45
しがない45歳の店長に恋をするっていう、
はい、
ところの恋の行方じゃないですか。それのドキドキなんですけど、
うんうん、 そうですね、
それの決着がついてしまった瞬間にこの話が終わるんですよ。
まあそうですね、
ええ、でこの話を終わらせないためにその周りのサブキャラを動かさないといけなくなってきてるあたりから原作はかなり辛くなってきてる。
うん、
でただ一つだけなんか、ね、方向性として良かったのは、
はい、
恋をしてるんだけど結局店長がなんか、
うん、
若手の教育みたいな感じで人間教育みたいなことをちょっと教えたりとかするくだりは面白いのよ。
あ、
そこをアニメでもうちょっとほくっていければいけるんだろうけど、
大人としての対応、
そう、
うん、
どうかな。どうですか新庄さん、これ。
ただノイタミナは前回犬屋敷で
やる
ワンクールで最後までやったんですよ。
やったじゃん。
あれやらないって僕らも予想してましたけど、うん、やんねえだろって思ったら、
ね、
きちんとやったじゃないですか、うん、本当に最後の最終巻の最終ページまでやったじゃないですか、うんうん、それは途中いろいろ端折りましたけど、
ノイタミナ恐るべし、
ノイタミナの底力を見たじゃないですか、うん、それでやってくれるんなら、もしかするとアニメ独自の落としどころを持ってくる可能性は、
ね、いや、この二人の声が何かしら決着がつくでもいいと思うの、別に全然、
うんうん、
それでも全然いいんだけど、っていう。でこの、
はい、
恋雨上がりのようにの女子高生の主人公は巨乳ではないです。
まあ、
うん、
ええー、
そう、チェックします。
そうなんですけど、
うん、
そこ大事なとこでした
巨乳かどうか重要じゃないの。
いや、立花さんが巨乳だった時点でもうこの話は終わりですよ
そう、はい、
何もときめかなくなっちゃいますよこれ、
はい、
巨乳じゃないのがいいんですよ、
はい
急闘神ですよね。
急闘
すごいね。だから陸上を怪我で諦めたりとか、
はい
はい、あとあの店長がもともとね、うん、小説家志望だったけど夢を諦めてるところからどうなっていくのかみたいな、うんそこもありつつ、そこをどう面白いエッセン要素に持っていくかっていうところはちょっと気にはなります。
過去話は全部カットでいらないんだよな
結局まあ、
うん、ね、現在の話を描かなきゃいけないんだけど、うん、まあ難しいと、まあ、
だから一般論のこの17歳と45歳の年の差をどうするんだみたいなところ、
そこにちゃんと持っていけばいい
ところでちゃんと面白くできればいいんですけど、はい、そこだけだとちょっと厳しいっていうんで、いろいろね、
はい、
原作だと持っていってますけど、うんっていうところで、
何でも聞いて、
うん、
何でも聞いて。
方針演技どうですか？
見てないです。
うん、なるほど。じゃあ伊藤潤二コレクションどうですか？
見てないです。
ああ、じゃあいいです。
何でも聞いて。ね、何でも知ってるから何でも聞いて。
じゃあグランクレスト戦記。
見てないです。
うん、博多豚骨ラーメンズっていう
の。見てないです。何でも聞いて。もう何でも答えれるから。
じゃあちょっと
2018ぐらいに。
ちょっと待って、じゃあ、うん、一応僕博多豚骨ラーメンズも僕もちゃんとは見てないんですけど、うん、これなんか、元々小説の
うん、
何とか賞を取った作品らしいんですけど、これ僕設定だけ見て驚愕したんですけど、
うん、
博多の総人口の 3% は殺し屋らしいですよ、
うん、そこが俺笑えなかったら見てないです。
びっくりしましたよ。
それは変なところ変なところに乗っかってるし全然面白くないから見てないです。
ああ、
イラッとしたんで。
じゃあいいです僕も
博多風流、ねね、この設定ねねねみんな好きでしょ、
うん、
みたいな、
うん、
博多なめんなよ、それとこじゃないよ、
ね、
そんなとこじゃない、もっと危ないよ、ま
あ、もう
多分日本じゃないよ、もう
この博多風流があれば博多に行かなくてもいいと思ってるんで、はい、
見てないです、はい、
以上です。ビートレスっていうのがあるんですけど、
ビートレス、
ビートレスという名のアイカスですよ、これ
見てないです。
ちゃんまつさん
何でも聞いて。
ちゃんまつさん、ビートレスという名のアイカスですよ、これ。
ビートルズなら知ってるけど、ビートレスは知らない、
ね、ビートルズではないですね、
うん、しないです。
なるほど、
うん、見てないです、
ね、そしたらですね、天影少女ビデオガール、はい、これはアニメではないんですが、
いや、1話ね、残り15分見ました、ちゃんと。
ああ、そうですか、
うん、
出てきたでしょ、
最後おじさんがね、
あいつが、
うん、
はい、戸次重幸が、
うん、
ヨータ、モテ打ちヨータって言ってたでしょ、
うん、あーって、あーって感じだった。温泉入った時のあーっていうのが出てきて
僕はそこまでリラックスできなかったですけどね。
うーん、
サウナで、モンモン入った人に四隅を固められた感じしましたおーってなりました。
どうなんだろうね、これ最後どうなんだろうね。
だから前も言ったんですけど、どっちに持っていきたいのか、新しい展開にしたいのか、過去をなぞってそのリメイクをしたいのか、続編を作りたいのかっていうところがちょっとねまだ分かんないんで、まあ、多分新作だよっていうことでやってるとは思うんですけど、アイちゃんの撮ってる行動がやっぱ原作をなぞってる感じがしてしまっているので、どうなのかなっていう。
なるほど。
てかそもそも原作のアイちゃんは人間に慣れてヨータ君と幸せに暮らしたはずじゃないですか。
その最大の謎がここが引っかかってくるはずだ。
ああ、今後ね、
今後、
ああ、
謎が明かされるわけだ。
なるほどね、
うん、
それが
明かされる。みんな忘れてんだろみたいな感じのその成り行きでなんかごまかしてないはず。
はいはいはいはい、そこですかね、
うん、
うん、分かりました。じゃあ
何でも聞いて。
ポプテピピック
見てる
来た、釣れた釣れた、
見てる、
見てますか。
後半へ続く
後半へ続く